三九達夫です。
国崎屋です。
日賀萌由です。
いや、言語変わりまして、はい、令和ですか。
令和、令の、令ちゃんの時代が来ましたね。
綾波令のね、
それもしくはフリーの令ちゃん
か、フリーの令ちゃんか分かんないですけども、やっぱりね、これ言語変わる前に撮るの と変わってから撮るのでまたちょっと空気感違うかなと。
うん、なるほど。
そこ触れてないのもおかしいじゃない。
はい、まあね。
で、4月に入って、うん、新番組始まって、実際の言語が5月の1日からでしょ。
そうですね、はい。
だからこの4月新番っていうのは平成最後の新番組であるとともに、
はい、
令和最初のアニメ放送でもあるわけよ。
おお、
記念というか時代的な並びですよ ね。
はいはい。
言
語いるのかな本当に。
その議論ありますよね。
京アニとかでいいんじゃないの？
編集長はあれでしたよ、あの林原がいいんじゃねえか
って言
ってましたよ。林原
だよ。
めっちゃいいじゃないですか。
林原って言
うの？俺びっくりしました。だからニュース見てたら何になるのかなと思って、朝一でパッと見たら、あの菅さん出てきてさ、林原って出るのかな。全然違うじゃねえか。
違う。
全然違う。
位置が重なるからね。
ハーデな。
まあまあ。いいですね、林原。
そういうのがあって。
うん。
で、ちょうどポプテピピックのね。
はい。
まあ、スペシャル放送もありました。
ありましたね。
伊賀さんいかがでしたでしょうか。
最高でしたね。ただやっぱり久しぶりの何度もあるんですけど、最初の30分はちょっと僕もやっぱりうろたえてましたね。最初ロボットアニメから始まったので、
あれずるいと思いました。
これ30分1回やったらきついな、で行くこともするスタッフだなと思ったんですけど、やっぱり逆にあれ前半はちょっと冒険して、後半はもう定番ものの、の作家さんとかギャグ入ってきたんで、ですけど、
俺でもね、あのオープニング見た時に結構最初のこれで全部とは思わないけど、あの絵柄でこれはパロディなのかなと思ったら、大張さんの名前が出て、でもう大張さんにここ全部やってもらってますよってのもこれ見よがしに書いてたじゃん。
書いてましたね。
だからもうこれ多分オープニングだけだって思って、その通りだったから仕掛けるねと思って超面白かったよ。
これなんだろうね、ポプテピピックわからんとか言ってる人に伝える必要あんのかなと思う。
はい、いや、ないっす、ないっす、ないっす。
いらないよね。
いらないっす、いらない
っ
す。
わかんなかったらわかんなかったでいいんじゃない。
あの、勉強するやつじゃないんですよ、絶対。
そうなんだよ。
知ってる、自分たちのがある知識が、ああ、知ってるってなった時の方があれ気持ちいいんですよ。
あと、面白の質の違いもあるし、実際つまんないやつもあるから。
ある、ある、ある。
でも、それも含めて、面白いってことじゃん。
そうそうそう。
そうでしょ。そうそうそう。それが、分かろう、分かろうとするから、まだ無理が出てくるんじゃない。分かんなかったら、そのままでいいんだよ。
絶対作ってる青木さんっていうね、あの一番代表の方も、多分全部が全部面白いと思ってなくて、いろんなものがあった方がいいっていうことだと思うんで、それで十分なんですよ、もう。
全部それを言葉にして説明しちゃうのもさ、
そうそう、
ちょっとなんか違うっていうのもあんちゃう。笑いっていうものを求める意味では、
一人知ってる生産がいればそれだけでいいです。そこだけ興味で本当にそこ、
それ、まあ、ね、入り口それでもいいんだよね。
年を取ると絶対今の若いオタクの子たちも僕らに追いついてくるんで、その時にはああはいはいとなりますからね。
俺それの仕掛けもあると思うのよ。だから俺みたいな世代の人に、だから一番今度最初ポプテピビックってなんだかんだ言って名前ブワーって出たじゃない、
はい、
そしたらちょっと例えばね、ヤマトは見てたけど新しいやつ、ポプテピビックってどんなのって、あ、今度やるらしいんだってなって、最初に大張さん来てごらんね、って思うよ。
なりますなります。
絶対俺もうあれ狙ってやってるもん。
喜びますよ。
だから俺喜んだからね、うわおーみたいなさ、そうそうこれこれみたいな。
声優陣の中で、まあ、いろんな、あの日4つあのバージョンがあって、同時あって、
ね、
アルダマイで生で配信やってたんですよ、
放送
やったんですよ。で、みんな合わせちゃって、その。本当に
そうで、あれまとめてる人いたもんね、どの曲で どの声優さんが出てたとか。
でもやっぱ僕なんかは情報を得たくなかったんで一切見ずにも終了したんですよ。だからそれも知らず終わった後にえってなったんですけども、もう情報が錯乱してきて、なんかですね、僕最初見た時にはどうやら アムロが出たらしいとか、野村野沢雅子さん出たらしいとか、うん、結局出ないですけど、うん、その現象を含めて楽しい、
ね、なるほどね。
いやだからこれは平和なテロリズムですよ
そうですね、
テロだよ、
う
ん、なんか後年何かが、なんか映画になった時の主人公の部屋についてるテレビとかでポプテピピック流れてた
し、いいとこいいですね、うん、それそうね、確かに。
なんかさ、このままさ、何あの世にも奇妙な物語とかみたいにさ、うん、春夏の改変期にだけスペシャルやるみたいな、
いいかも、
う
ん、絶対
そういう展開欲しいよね。
欲しいです、欲しいです。
レギュラー放送欲しくないっていうか、
うん、あ、そうですね、僕確かに
あの感じだったらそれでいい感じがするよね。
年一でも十分、年一でも、
うん、俺年一でも面白いと思う。
ポプテピピックって何っていう人に一切説明しないっていうそういうことを人に簡単に聞いてくるやつは見なくていいっていう言える作品だよね。
そうですね、
作中でもなんか歌で言ってたもんね、
う
ん、信者には媚びない、
媚びない、
アンチは知ったことかって俺も手叩いて笑ってたよ、
本当だよね、
素敵みたいな、うん、
まさかな、飛田さんの演技が見えるとはな、ね、嬉しかったですね。
石田明さん出てたしね、
びっくりした、
かったっ
す、ね、
びっくりしました。
石田さんでだってランボーが見られるなんてと、そんなバカなみたいな、ね、
いやね、まあだからそんな中、そろそろ新番組始まるわけなんですけれども、
はい、
新番組、まあアニメ新番組全部見てみた件っていうのは、はい、まあゴールデンウィーク明けぐらいに配信しますけれども、
はい、
あくまでね、それもあの見落とした人のためにみたいなところもあるし、うん、まあ、放送が始まる前にね、見る前特集っていうのをちょっと久しぶりにやろう
かな。あ、久しぶりですね、う
んうん、なかなかね、編成の中に入ってこなかったんで、はい、見る前特集、
はい、
で今日はまずあの僕と日賀君と国さんで集まってますけど、
はいはい、
まあ、熱文字メンバーの皆さんにちょっと気になってる作品ね、うんうん、見る前にどういう作品気になってるのかっていうちょっと音をもらいました、
ね、おーおー、すごいなんか売れっ子ロックバンドみたいですねもうこっちはカリフォルニア、こっちはニューヨークで音だけみたいな、
はいはいはい、
すげえ。
カーズさんとかは今南極からね、
おー南極行ったんすね、結局
トライブも遠い場所行ってますから。
行きましたか、カーズさんのとこ、ドリアン食ってたかな、
黒ヤギとかもフィンランドからね
似合いそうだな、
来てくれましたから、
あの人似合いますね、
似合いますな、
まあちょっとね、みんなのちょっと注目作聞いてみましょう、はい、どうぞ。
熱量と文字数。
カーズ SP のカーズです、今期の期待しているアニメまだ見る前なんですけども、まず気になっているのがワンパンマンです。あの埼玉っていうキャラクターがまず好きであるということと、結構作画が第1期の時も気合が入っていたって言いますか、あの瓦礫の吹っ飛び方とか結構細かいとこまで描いていてすごく楽しみです。あともう一つですね、僕たちは勉強ができない、これはぜひですね、あの竹本うるかという女の子を見ていただきたいと、あの褐色ヒロイン最高なんで、あの僕のブヒリ指数がですねちょっと爆上げしてますんで、彼女はで、ですね、座組の方もあのさっきのキャラデザをやっている佐々木正勝さんで、シリーズ構成がザッパコウ先生ということで、まあいろんな意味で期待が持てる作品かなと。あとはですね、今ちょっとリスト見ながら、そうですね、なんでここに先生がも気になります。こちらがですね、結構助教師ものということで僕の大好物なんで、ちょっとこれは押さえておこうと。でですね、もう一個ぐらい、じゃあこの世の果てで恋を歌う少女ユーノ、こちらあの原作の美少女ゲームが私大好きでして、でですね、作ってるところがあのシュタインズゲートを作っているあの 5PB さんが改めてこうループものに挑戦しているということで、まあ期待とですね、やっぱ大好きすぎるがゆえの不安が若干ありつつも楽しみにしていますという、こんな感じでどうでしょうか。
熱文字。私が2019年春アニメで期待している作品はキングオブプリズムシャイニーセブンスターズです。こちらですね、キングオブプリズム、略してキンプリとしてね、話題になったあの作品の、続編でございます。どういった作品かというと、歌とダンスとフィギュアスケートが合わさったようなプリズムショーというエンターテインメントが定着している世界がありまして、そのプリズムショーで、頂点 プリズムスターを目指す男子学生たちの成長物語でございまして、まあこれが続編が深夜アニメで今回ね、放送されるんですが、もともとこの作品はあのいろんなメディアでね応援上映という特殊な上映方法がフィーチャーされて、まあ、結構内容もカオスだったりして、見たことない人にとってはおバカ映画っていうイメージがすごい強いかもしれないんですけども、今回の深夜アニメはもうたまげましたね。もう僕先行上映を見に行ったんですけど、まあ泣きましたね。このキンプリはもともとプリティリズムというですね、女の子のプリズムショーを描く方がメインであって、そのスピンオフがこのキンプリなんですけども、もうそのスピンオフ元であるプリティリズムに出てきた、ね、いろんな人間関係だったりとか成長物語であるとか、いろんなジェットコースターのようなね展開が今回キンプリで見れるということでね、まあ、過去劇場版2作品だけだったんで、今回は登場する、学生たち一人一人の、バックボーンだったりとか、なぜプリズムスターを目指すことになったのかというか、そういうバックボーンをね、いろいろ見せてくれる作品なんで、もうどのキャラクターのことも好きになっちゃいますよね。かといって、まあ、おバカ要素がないわけでもないので、これはですね、ぜひともキンプリ見たことある人にも見たことない人にも、刺さる作品になってると思います。欲を言えば、スピンオフ元になっているプリティリズムレインボーライブ全51話から見てからこの作品に入っていただけると、まあ、相当感情移入できると思います。皆さんもキンプリ見てください。
熱量と文字数。
はい、どうも黒柳の岡本です。
黒柳の野崎です。見る前特集ということで、
はい、ね、
まあ今期あんまりね最近アニメ見てないんだけどね、黒柳は。
でもちょくちょくね、うん、気になるのがあったら見てるよっていう。
あ、そんな感じだよね。
そうそうそう、来季春だから、
うん、
年号も変わってね。
ね。いや、わかんないけどね。まあ、私がね、今期、来期か？ん？今期？
今期、春。
見る前、うん、春の、見るのはですね、まあ、うん、変わらず、
はい、
アイドルマスター、シンデレラガールズ劇場。
はいはいはい。
クライマックスシリーズなので、
おー、最終。
最後かなぁ。嫌だけどね。
でもなんかもっとがっつりやってほしいみたいな。
それは前のいわゆるだからシンデレラガールズ劇場じゃなくて、
そうそうそう、
アイドルマスターシンデレラガールズのとしてってこと。
そうそうそう。
ああ、でも多分それはもう無理、2期やってるから、
ね、ああそうか、難しいか。
これやるとしたら本当に、うん、いわゆるその今だと最近多いのネットフリックスオリジナルアニメみたいな感じ。
おお、
それこそなんだっけ、今ウルトラマンのやつ、あれアニメだったかな、なんか
ウルトラマン、
あれはアニメじゃないか、実写かな、まあ、なんかそういう風に結構ネットフリックスもアニメに、
すげえネットフリックス。
でもしかしたらね、
うん、
まあ、無理だろうけど、
いや無理だな、
どっかと個人的に契約を結んで、
はいはい、
まあ、配信として
や
ってくるかもしれないけど、まあ、今回はねシンデレラガールズ劇場クライマックスシリーズということで、
うんうんうん、
最後だそうです。
最後か、感慨深いね。
最後かどうかわかんないけど。
まあ。
終わるって言って終わらないアニメも結構あるから。
まあまあ、そうか。じゃあ楽しみにしてればいい。
そうね。で、今回やっぱ、
うん、
前回の総選挙で、
あ
いつがついた子たちと、南條くんと加古さんと、
うん、
ひな子。
はいはいはい。
声がついて、で、プラス、
うん、
サプボでついたホタル。
ああ。
ホタルの新曲が本当に素
晴らずっと言ってるやん。
いや、本当に素晴らなんで、まあ、これでね、
うん、
その子たちが出て、かつ、
うん、
だか最近その、アイドルマスターシンデレラガールズのゲームで、
うん、新しくね。
そう、4人、ボイスが実装されて、
うん、
新曲もついて、
うん、
なんでなぁ、多分その子たちも出ると、私は思ってる。
でも、いい感じのキャラだったから。
そうだね。そう。アニメでは生えそうだよね。
そうそうそう。吸血鬼と、それの獣者。
まあ、しもべちゃんだね。
そうそうそう。しもべちゃん。
いや、しもべちゃんって呼んでるのよ、
ほ
ん
と。あ、そうなの？
そうそうそう。
へぇ
ー。もう一組は双子だから。
ああ、
そう。シンデレラガールズ初の双子です。これがね、アイドルマスターシリーズの全部に双子が。
ああ、でも絶対可愛いよ、双子なんて。
まあ、これからね、またアニメにも出てきたら、楽しみだな、といった感じです。
はいはいはい。
で、岡本さんは？
私はやっぱりフルーツバスケットかなーって。
そうね。
うん。やっぱ
最近ね、うん、なんかちょっと古いアニメのあれが。
そうそうそう。いやでもやっぱ思うの、あれは本当にいい、もう原作も良かったし、うん、アニメも良かったから。
昔のね。
そう、だからこうやってまた知らない、今の子たち知らないでしょうと。うん、だったらこれで知ってもらって、漫画、読んでもらったらいいんじゃないかなっていう。うん、
あ、漫画を読むきっかけにしてほしい。
そうそうそうそうそう。やっぱりどうしたってアニメにしちゃうと、うん、やっぱもう短くなっちゃうじゃない。
そうね。原作だって長いもんね。
そうそう、24巻とかあったかな。そう。ね、前回のアニメだったら、アニメの時は、うん、その
原作終わってない。
そうそうそう。途中でだったからもうアニメのオリジナルエンディングだったのよ。だから今回はまあ最後、もう原作出てるから、やってくれんのかな、どうなのかな、みたいな。
オチが。
そうそうそう。
原作と同じオチ
って。そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
いや、でも本当に良かったから、
原作の
映像やっぱ、いや、でもちょくちょく泣くから、あれ読んでて。
まあまあまあ。
そうそうそう。だどこまで、どこまでできるのかなっていう、その、流せる、そう、コンプライアンスに引っかかんないかな、みたいなのも。
それは、なんで、表現的なことってこと？
そうそうそうそう。やっぱり、お母さん。本田さんのお母さん、そうそうそう、うん、京子さん、お母さんの京子さん、昔荒れてたから、
うん、
悪だったから、
うん、
やっぱヤンキー、キーそうそう、うん、タバコとか、なんか、
学生の時に、
ね、そうそうそう、なんかね、喧嘩とか、うん、どこまでいけるんだろうな、みたいな。まあでも、今、普通に、うん、わかんない。ね。
そうね。
でも、あれも含めてフルーツバスケットみたいな。
そうだね。そういう、なんか、暗いとこね。
そうそうそうそう。
そんなね、ヤルさん苦手だった、
ね。そうなんだ。あ、そうなんだ。
重すぎるな、キャラたちの。
まあまあまあ。
まあ、もちろんそういうことがあるから、これがいいっていう。もう十分も理解してるんだけど。
はいはいはい。
やっぱちょっとなんか、視聴者に対して課せられる重さが普通のアニメとはやっぱ非常に嫌だった。まあ
まあ。なかなかね。
だって中学高校とかだよね、
うん、
うちらアニメやってたのって。ここ
中学だったと思う。
そうだよね。
小中学校とか。
その子供に語られる音ではなかったからね。
まあまあそうね。いじめの内容もなかなかね。
エグかったですね。
きちいなって。
ああ。
いじめされてたらきちいなっていう。
そうだよね。だんだんそういうところの描写というか。
うん、そういうのを描くのがうまいかってね、作者の人は。
ああ、なるほどね。でも監修してるんだよね。
あ、そうそう、今回監修してるから、
うん、
まあ、まあ、まあ、
やりたいことは、
うんうん、ちゃんとなんか、本人がちゃんと意図することを組んでやってくれるのかな、みたいな。
なるほどね。うん、ね、まあ、そういうとこ楽しみに、
はい。
はい。
楽しみに生きていこうって。
今夜見たいと思います。
はい。
はい。
じゃあ、以上です。また消えない。
熱文字。
はい、というわけで
聞
いていただきました。こんな感じです。
なるほどね。
はい。カズさん基本的に性癖をぶちまけてただけです。僕は大好物ですから、まあ。僕は好きですから。
そうです。
まあまあこういうことでいいんです。
そういうことです。はいはい。わかりました。
あとあの黒ヤギのまったり喋り、
まったりね、なんかやっぱ女子力って感じですよね。
声ちっちゃかったな。いやもう嫌で大きいでしょうけど聞いてるもんね。
ちっちゃかった。俺ずっとこの2人のラジオ聞いてたい。なんか
そうだね、
時間くらいの眠くなる話。
眠くなる。
黒ヤギ面白いね。
いいですね。
まあそんなこんなで、
はい、
今あのアニメートタイムズさんというところでね、はい、あの新作アニメ情報というのを、まあ、キージビジュアルもあのタイトルも含め公開されているんですけれども、
はい、今期もちょっと多いっぽいですね。
多いですね。
まあ、あの僕は関東ローカル含めて地上波だけなので、うん、インターネット環境とか見れないんですけど、
そうか、
まあ、それを含め なくてもでも60本近くあるんじゃないですか今期。
タイトルだけでもね、アイカツフレンズでしょ、アイカツ復活ですよ、うん、でアイドルマスターシンデレラガールズ劇場のクライマックスシーズンね、哀れ名作くん、アライヤさん、異世界カルテット、ウルトラマン、機動戦士ガンダム G オリジン、鬼滅の刃、キャロル&チューズデイ、キラッとプリちゃん、キンプリね、あとキングオブプリズム、群青のマグメル、毛玉のゴンジロウ、賢者の孫、この音止まれ、この世の果てで恋を歌う少女ユーノ、サラザンマイ、消滅と進撃の巨人、地元がジャパン、女子カウセイ、ストライクウィッチーズ501部隊発進します、セブンシーズ、世話焼き狐の千子さんというものかな、川柳少女、続終わり物語、ダイヤのエースのアクト3、超稼働が6分の1、南無阿弥陀仏、なんでここに先生が、猫のニャッホ、信長先生の幼妻、8月のシンデレラ9、反逆性ミリオンアンサーの第2シーズン、爆丸バトルプラネット、幕末クライシス、一人ぼっちの何々生活、B ラッパーズストリート、フェアリーゴーン、フリージ、フルーツバスケット、文豪ストレイドックス、サードシーズン、ベイブレードバーストガチ、ほら耳が見えてるよ、僕たちは勉強ができない、真夜中のオカルト公務員、みだらな青ちゃん勉強ができない、ミックス、見るタイツ、ヤソガメちゃん観察日記かな、妖怪ウォッチ、リラックマとカオルさん、ロビハチ、綿抜きさんちの、そしてワンパンマンの第2期という。多い。
すごいですね。
やっぱ2期目3期目多いね。多いね。
ですね。
あとやっぱり、あの、黒柳も言ってましたけど、やっぱり昔のやつをもう一回みたいのも結構もうなんか当たり前になってきた感じありますよ、ね、うんうん、
フルーツバスケット、
フルーツバスケットもそう、まあウルトラマンも入るんじゃないですか、ね、ウルトラマンも入る、ネットオンリーじゃないの
かな、ちょっとあれウルトラマンは今の漫画でやってる、
今の漫画で、まあ漫画でやってるでしょ、だからラインバレルのだから作家さんでしょ、
そうです、ね、う
ん、
はいはい、そうです、
そうだよね、
そんな中で、ちょっと見る前特集ということでね、うん、気になる作品いくつか挙げてもらいたいと思うんですけど、はい、まず東師範お願いします、
はい、私ですね、原作もすごい好きな鬼滅の刃なんですけど、
鬼滅の刃、原作はどこで、
ね、週刊少年ジャンプでやってましてですね、
ジャンプやってるんです、
始まった時はもう絵があまりにもちょっと驚しい感じなんですね、うん、
あ、原作の方、
鉛筆の線が多いって感じなんですよ、
富樫先生じゃなくて、
富樫先生逆に見ます、今真っ白ですもんね、っていうとセリフの方が多かったりしますんで、
そうだね、
はいはい、
そうね、
でね、ジャンプもやっぱりあの長期連載になるかどうかはまず最初にね、
はい、そうだよね、
あの、うん、みんなやっぱりドキドキしてるんですけど、うん、半年続くかみたいな感じなんですのが、ね、見事生き残りまして、うん、でもこれアニメにはちょっときついなって内容でして、うん、なんかまああのまあ江戸大正明治みたいな感じの、
う
ん、
ね、
和風な中で
時代劇、
鬼を倒す話なんですけど、うん、でその鬼もやっぱり人間がいろいろあって鬼になるんですね、うん、でも超人なんて怪物なんですよ、うん、でそれを倒す鬼殺隊っていうのがあってですね、うん、その中でやっぱりいわゆるゴールド戦闘的な感じの鬼殺隊するんですけども、なぜ僕ができないんじゃないかと心配したかというと、人が死ぬ描写がですね、
あ、結構やっぱり、
ただ血が出てビシャーとか、うん、内臓ドシャーとか違って、うんうん、こういう殺し方しちゃうっていう、鬼がやっぱ元人間なんで、うん、やっぱ人間の持ってる嫌な部分の殺し方するんですよ、
なるほど、
肉だけ固まった柱とかちょっとふやーみたいな感じの、
はいはい、
でもそれがアニメだっていうの、ちょっとこれどこまでやるんだ、
UFO テーブルだもんね、
脚本が今話題の UFO テーブル、
そうですよ、いわゆる話題のですが、やはりあのでもテーブルとかやってて、うん、一番チャンバラ、
まあ、そうです
よね、チャンバラは得意ですから、
フェイト、最近のフェイトのイメージあるからね、はい、UFO テーブルはね、
全部ですね、刀持って、うん、いろんな技があるんですよ、
それ
であのね、いろんな柱ってなんか炎だとか水だとか使うのがあった、その動きが映像になったらこれ相当やばいですよ、クリスさん、これ
ちょっと楽しみだ、 CM は見たんですよ、
はい、
で UFO テーブルでしょ、でジャンプだから、まあ、見てみないとってあったけど、うん、結構シリアスだしこれ多分重いぞと思って、で刀使ってるっぽいから、でも UFO テーブルってやると、いやちょっとこれは
期待感、そうだね、
ワクワクワクワクしてますな、
でもヒロインがですね、
お
妹なんですよ、
妹でしょ、妹
もなんか妹可愛いですよ、
元に戻すには俺はどうのこうのみたいなこと言ってるのね、
そうそうそうそう、妹常にタルグータさんみたいな書いてますから、でもそういう性癖なかったのね、おすすめですんで、これ
やっぱ妹なのかな、
妹ですよ、国さん、やっぱり
やっぱりこの30年振り返ってみると妹だったのかな、ああ
まあアニメーション制作 UFO テーブル、制作プロデューサーが近藤光さん、音楽が梶浦由紀さんと椎名豪さん、
梶浦さん、
そうですよ、で脚本制作も UFO テーブル、うん、ということで、まあ脱税したお金全部ここに使
うんだよ、
なんてことを言うんだ。
いやこれ難しいとこだよね。だから、うん、滝さんは捕まっちゃったら滝さん出てるやつって放送できなかったりする。
はい。
どうなの、作ってる会社がなんかそういうね。
関係ないでしょ絶対。
いやだからそうあってほしいけど、
何何何絶対そういったテレビ局だってね、よく、うん、セクハラなんかで逮捕されますけども、
そうだわ、
やってるんですもん。
そうだわ、
その辺タレントさんだけかわいそうですよね。
そうだね、うん、確かにね。ということで、比嘉くんおすすめは鬼滅の刃、
はい、
週刊少年ジャンプ
ちゃんと見ます。
そしてじゃあ国さんは、
じゃあね、ちょっと比嘉くんが原作云々の話が出たんで、うん、僕もこれですね、タイトルだけ聞くと、うん、ちょっとあれ、いやでもそっちのラインなんだろうっていう形なんですけど、みだらなおちゃんは勉強ができない。
あー、なるほど、
すごいタイトルですね。
みだらなんで、いやまあそういうラインなんでしょう、多分そういうラインなんだと思いますけど、僕としてはこれね、調べてみると川原蓮さんという方が書いていらっしゃる、らっしゃって原作に、うん、はい、この方のみだらなおちゃん僕は読んでないんですけど、その前ぐらいかな、4コマ漫画をやってまして、それ読んでたんです。
マジで、
はい、それはもう萌え4号、春木屋さんは意地っ張りっていうのがあって、まあ、今ちょうどね、あれだね、かぐや様っぽい感じなんですよ。すごい学校で男子校女子校が確かあの合併するみたいな形 で、
それでいいです。
会長と副会長で、副会長の子が春木屋さんっていう黒髪ロングですごい綺麗な女の子なんだけど、気になってんだけど会長が、でもまあなんかなかなか素直になれないっていう、萌え4コマ漫画だったんですけど、うん、でもいや、この春木屋さんはなんか少女漫画っぽいなっていう感じだった。名前を変えられてて、もう少女バリバリの少女漫画も書かれてる作家さんだということを知りまして、その後ぐらいに、いや別の雑誌でやっぱり媒体が違うんで、みだらなおちゃんが勉強ができないっても書いてるらしいんだって。みだらなおちゃんで、春木屋さんを読んでても僕の好きなタイプの絵柄でもあったんで、この絵でちょっともしいやらしかったらどうしようって、僕は怖くて原作は手に出してなかった
んです
そしたらなんかアニメになると聞きまして、これはじゃあどういう風にアニメ的にこう料理してくれるのかなと、だからコアには多分ね少女漫画テイストがある作家さんなんで、どうなんだろう、肉食系向けなのかな、その不安もありつつ期待もありつつなんですよ。
妄想がどれぐらいの度合いかにもよりますよね。
そうなんです、
手が増えてキャンの妄想なのか、
うん、そうなんですよ、
ちょっと突っ込むやつなのか、
みだらな青ちゃんは勉強ができないんだけど、どういうみだらなのかっていうのが分かりません。
やっぱり妄想が浮かんじゃって手が使えない系の、
それくらいだと可愛いじゃない、ね、もうねそれをね、ワクワクしてちょっと待ってますね。これ
ちなみに、今クールはですね、勉強ができないが2本あるんです
そう、僕たちはとみだらなおちゃん、
そんなことあります。
で、僕たちは勉強ができないはジャンプ連載のラブコメ作品の映像化で、みだらなおちゃんは勉強ができないはまた別なんですね。もともと山田恵美さんという小説家の代表作は僕は勉強ができないっていうので、おそらくジャンプの方は僕それをパロって僕たちは勉強ができないになってるんじゃないかなと思うんですけど、
その前のあれもあったんじゃないですか、僕はほらあの友達ができないがあったじゃないですか、
はいはいはい、
ありましたね、
歯がないって言われて、はいはいはい、であれ結構みんなわっしょいわっしょいになってたから、結構その五感っていうのも結構流れであるような気もするんだけどね。
今回国さんが推したみだらなおちゃんは勉強ができないは、アニメーション制作がシルバーリンク、
ああなるほど、
でシリーズ構成が横手美智子さん、
ほほ、
原作は少年マガジンエッジ連載の
エッジ、
何でしょう、ネット、ですかね、
あらすじを説明しますと、名前の由来は官能小説家の父に悩まされる女子高生あ青ちゃん、
起きたか、
念願の一人暮らしを実現させるため難関大学合格を目指して猛勉強中、青春男女交際そんなもん知るか、だけどそんな青ちゃんにクラスの人気者でリア充王の木島がまさかの愛の告白、空気を読まない木島のアプローチに勉強そっちのけで青ちゃんのエロ妄想が暴走、
もうど真ん中じゃないですか、
兄さんいいのですね、
やつがちょっとこれは
収穫すごいですね、
いいね、良さそうだ、超好きそう、
すごいいいあらすじ
いいあらすじ
いいあらすじですね、これね、
すごいいいですね、
僕がね注目してるのは、はい、ちょっと未知数なんですけど、超稼働ガール6分の1、
ああ
作品
なんだ。ってことは、フィギュア、
まあ、そう
か、主人公みたいな。
3次元の女性に興味がない硬派なオタク、塞いだハルト。
硬派なオタクって、
うん、ある日、大好きなアニメのヒロイン、ノーナの美少女フィギュアを購入したが、突然フィギュアのはずのノーナが動き出した。一、うん、人と一気のドタバタ夫婦的生活始まる。
夫婦的生活なんだ。
で原作はアクションコミックで連載のオイスターさんという方の超過動画の6分の1で、アニメーション制作がスタジオ A キャット、うん、でもう監督が元永慶太郎さん、
あなるほど。
でシリーズ構成がひくれサボさんという方なのかな、分かんないです。これちょっと未知数、
未知数ですね。なんかすごいですね。
設定のあれだけ聞くとやっぱりね、うんうん、あのフレームアームズの主人公が男の子版に戻ってきたっていう感じ。
そういう感じ。
もう10年前だとだからなんだっけ、目いっぱい頑張るそのなんだ、ハンドメイドメイか、
はいはいはいはい、
っていう あの系だよね。
するって出ません。
でも真央さん出るよ。
おお、
真央さん、二千本木愛香さんでしょ。あ、徳井空さんも出ますよ。
おお、
面白そうじゃないですか。
面白そうですね。
ね、
でも6分の1って夫婦的生活だからどういう風になるのかなっていう感じですよね。やっぱ甘々なのかな。
あ、どうなんだろう。
それでもやっぱり好きになって男の方、今度男だ
から、いや南くんの恋人的な感じじゃないですか。
はいはいはいはい、
いいじゃないですか。
いいですね、いいですね。
いいなぁ、
春菊先生
こうポケットに入ってる中でね。
そうそう、
焼き餅焼いてほしいですね。
南くんありましたな。
南くんの
恋人ってアニメになってないよね。ドラマだけだよ、ね、
ドラマだけ言ってますよね。
あれ
アニメにはなってない
よね。
そう、
高橋由美子
さん、
由美子、あの頃可愛かったな。可愛かった、もう
僕の唯一付き合ったアイドルです
よ。確かにアニメっぽい存在が、アニメっぽい。
そうだよね、胸ポケット入ってね、
入ってね、よかったんですね。
武田真治さんの、そうだ、武田真治
君、武田真治、今筋肉の人になっちゃったけど、
武田真治君もキュイでしたよね、
うん、そうだ
った、そうだった、
本当に
こんな、もう気抜くと昭和に飛び出す。言語を2つ飛び越えちゃう
ですね。
気抜くと、あとは注目作ある？
あとね、僕タイトルだけで世話焼き狐の千子さんってちょっと、
世話焼き狐
の千子
さん、世話焼き狐の千子さん、うんうん、まあだからタイトル通りなんでしょうけど、うん、ちょっとまあ多分、系で言うと電撃っぽい感じ、匂いしますけどね。いや、あの電撃文庫の原作ということじゃない、僕何も知りませんね、うん、はいはいはい、ただタイトル的にはその感じのラインなのかな、なんかただのんきに見られる感じはするんだよね。
ちょっと答え合わせしましょうか、
はい、
一応ね、あらすじを言いますとですね、日々自宅とブラック会社を往復する会社員中野の元に押しかけてきた神の使いの狐千子さん、800歳幼女、
出た。
彼女は昨日、コンパイの中野を食事、洗濯、特別サービスで目いっぱいお世話して潤してくれるのです。突然始まる千子さんと中野の共同生活、現代社会に疲れた全ての人に届けたいお世話系甘やかしコメディ。
なるほど。
何でしょうこのお世話系甘やかし。
初めて聞きますけど。
これだ
け
ビジュアルこんな感じ
です、ね。1分の1なんですね。
キービジュ
アル。可愛いじゃないですか。
可愛いじゃないですか。
あ、なんだよ、キツネさん可愛いじゃん。
世話焼き狐の千子さん、
今日はっきりとした絵柄の、
へえ、これは東京 MX ですね。
電撃っていうよりも絵だけで見るとなんか MF だとか、
コミックニュータイプ、
あ、コミックニュータイプ
だって。
あ、そうなんだ。いやー、でも良さそう、
良さそうですね、
良さそうですね、いいですね。
僕はね、あとね、あのどう転がるか分かんないんですけど、ショートアニメで、
はい、
ちょっとすげえ注目してるのがありまして、見るタイツっていう。
見るタイツ、
カタカナのタイツですか。
ひらがなで見るタイツがカタカナなんですけど、まずキービジュアルこんな感じで。
うわ、すごい。
これ全然わかんない。
え、何これ。
これいつからや
る。ちょっとエロくないですか。
エロいよ。で、めちゃめちゃエロいよ。
出てる声優さんが女性4人だけなんですけど、戸松さん、ひかささん、須崎さん、加賀さん。
あら、あれ
で、
はい、
4月、雨の朝、散り始めた桜が雨に打たれ、水たまりに浮かんでいる。生徒たちが色とりどりの傘が高校の校門をくぐり抜けていく。おはよう、レン。下駄箱の前で濡れたタイツのレンにユアが話しかける。憂鬱そうに振り向くレンに、そこに一層びしょ濡れのホミが跳ねるようにやってきて話に花を咲かせる。たわいない3人女子生徒の会話が新学期の訪れを教室に告げる。 少女たちのかけがえのない時間が駆け抜けて季節が移り変わっているっていう。
なんで綺麗
ぼんやりした
ものなんで綺麗
なんかあれ
文章だけ綺麗なのにキービジュアルなんでみんな下から煽ってんだよな、カメラが。
アニメ横浜アニメーションラボ制作おなんでショートアニメなんですね。
もしかしたら上手ない系の1万円系じゃないです
か。なのかな、
ワンルームっぽいんじゃない。
どっちですかね。
うーん、
どうでも4人女の子だったら
言って喋る、4人で喋るのかな。でもこれ一人一人でなんか独白するんじゃない。
踊るタイツに見るタイツ、同じタイツは履かなきゃ損損みたいな感じだよね。
感じだよねこれ。
かやねさんね登場でございます。
へえ。
あ、比嘉君は何かあります？2ターン目は。
僕タイトルだけで全然あの、はい、違うのを想像して、今ちょっと画像
で。いいですね、ジャケ買い的なやつね。
うん、で、うん、あのですね、公務員のやつがあってです
ね。ああ、真夜中
のオカルト公務員ってあって、
はいはいはい、
今、イメージの中では、
タイトル
真夜中のオカルト公務員。
真夜中のオカルト公務員。
で、はい、イメージでは、フルメタルパニックフモフで、あの、用務員さんが、
はい、
自分の好きな金魚を殺されて、うん、怒るシーンだったん
です。あったね。
ああいうハゲてるような、ちっちゃくてるような、中年が主人公 の、うん、のアニメ
で。ちょっと答え合わせしましょうか。はい、あらすじ答え合わせいきますよ。うん、東京23区すべての区役所に人知れず存在する夜間地域交流課。そこはオカルト的事象を解決する特殊な課だった。そこに配属された社会人1年生の宮古新た。新宿御苑で会った天狗に安倍の生命だと言われ点点点点。ちょっと意味わかんない。
もうこの時点で僕ら外れてる。全然違う。
お約束パターンですけどね、これもね。
これはね、やっぱコミックニュータイプ連載で、制作がライデンフィルム、
うん、
で、あの声優陣がですね、福山潤、前野智明、飯野美優、宇佐浩二、桜井貴博
ってこと
は、もう女性向けの
向けだ。
全然僕のやつじゃないですね、
うん、完璧なる女性向けです、ね、
昔で言うとだから闇の末裔とかあの辺のラインなんじゃない、うん、サラリーマンできちっと仕事で動いてんだけど、
はいはい、
なんか裏の家業みたいな。闇の末裔は確かねあの世の話だったような気がするんだけど、だからみんなスーツなんだ基本的に、でかっこよくてさみたいなさ、うん、そのラインなんじゃない。
見るタイプ謎ですね、本当に。
見るタイプ
謎だよね。
謎だらけしかないですね。
まあそんなところですかね、新番組注目すると、うん、はい、あとはね、微妙に注目しているのがですね、あの朝の連続テレビ小説、
はいはい、
今回あの記念すべき100作目らしいんですよ。
アニメーターの話だよね。
そうなん
です。え、そうなんすか。
アニメーターになる女の子のお話なんですよ。
キサビとはなんか農業だか、あ、農業の話なのかなと思ったら、
今のところ1週目は北海道の十勝を舞台にして、そこで育つ少女がゆくゆく東京に出てきてアニメーターになるっていう。
すずちゃんが
で実際にその、いらっしゃった方がモデルになってるそうで、はい、旦那さんが一応監修で入ってる話なので、ちょっとこれ楽しみだなと。
NHK アニメ付いてますね。
そうですね。
でもちょっと前に、だから2つ前くらいに少女漫画、
少女漫画
でしたもんね。半分葵でした。
半分葵、
あ、そうですよね、
うん、そうだわ、
うんうん、少女漫画
家だった。あれいわゆる24年組的な、
はいはいはい、
マヤミネオさん的な先生的な人出てきましたから。そうだよね。だから今最近やっぱこっち側の人たち取りに来てるのか分かんない。
あ、NHK さんも
あのが作ってる企画を立ててる人たちがもう好きだからやらせてくださいと。昔企画通らなかったけどアニメは今こうなんでっていう形だ。だってこれ放送、この番組がやってる時にはもう流れてるの、俺 CM だけ見たんだけど、いやでもそれはお金払ってる曲だから言いますね、それはいかがなものかっていうのもあったよ。
あ、そう、
うん、いやだから歴史番組、はい、今まではだから何が発掘されたなんとかっていうのをまあ再現ドラマでやってんので、 そのラインで CM 打ってたらマクロスやるっていうね、それで、
ええ
と思ってさ、うん、でもあ、そういう時代なんだと思ってさ、マクロスの歴史ヒストリアって言ってたから、
ああ
みたいな。まあやり尽くしちゃったんでしょうけどね。
そうで
しょ
うね、
うん、でもマクロスが来るんだと思って、すげえ時代になったなと思って。
俺1分でいいから朝の連続ポプテピピックやってほしいんだよ。3ヶ月朝の連続ポップテピピ
5、1分
1分
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 じゃあ朝と昼でこう声優変えましょうか、やっぱり。
そうだよ ね、
そ, うですね、
それあってもいいと思う。だから NHK それぐらいやんないと。
そうだね、
バズりたいんだったらそれぐらいやんないと。
そうだね。
というわけで、アニメ、2019年春のアニメ新番組見る前特集でございました。どうもありがとうございました。